学びの箇所、吉村兄弟からお願いいたします。
はい、これはソドムとゴモラの滅びということで、昔から非常に有名な箇所でありますが、単にですね、なんか空から火がなんか降ってきたと、で町がなんか焼けてですね、燃えてしまった、なくなったと、なんとなくですね、そういう劇的な状態に面白いなとか思って読むだけでは全然意味がないわけですね。現在の私たちに何がこれが言われているのかということをいつもですね、私たちが受け取るんでなければ、昔の単なる物語を読んで面白いなというのと同じことになってしまうわけです。そういう意味で、いつもこういった特にですね、表面的に子供でもわかるような内容であっても、今の私たちに何がここに込められているのかということを考える必要があるわけです。まあ、それがまあ聖書を読むということで、表面だけ読むんだったら、まあ字が読めればわかるわけですから。でここのソドムというところはですね、どういう町の状態であったかというのが初めにまあ書いてあります。それは客がロトの家に来たと、そこを泊まろうということであったのにですね、それを見つけた町の人がですね、夜にですね、たくさんの人が押しかけてきたというんですね。旅人を大事にするっていうのが当然であるのに、そういうような見知らぬ何か二人の旅人が来たぞと、それをなぶり物にしてやると、物遊びの道具にしてしまえというわけです。そういうことでですね、これは非常に異常な状態だっていうのがわかるですね。これがこの当時のですね、いろいろなこの道徳的な乱れを表していたということで、こういうふうに書いてあります。で、この時にですね、たくさんの人たち、男たちがやってきたわけだから、そのまま置いといたらですね、塔も壊されて中へ乱入してくると。中へ入ってきたらですね、力ずくで、暴力を振るわれる、いろいろ殴り物されるということで、ロトは非常にこの方法がなくなったもので、これも驚くようなことですが、自分の娘が2人をですね、出しますからと。この人を代わりにですね、好きなように扱っても構わないとか言ってですね、お客さんはまあ大切にしたと。まあ、こういうふうなことも考えられないようなことなんですけども、それぐらいですね、昔、ここにこういう砂漠地帯においては、旅人っていうのは非常に重要なものだったということです。で特に聖書でもですね、福音を述べ伝えるために旅をする人っていうのは特別に重要だと。いうことで、ヘブル書にも書いてあります。今のように旅って言うと遊びみたいなのと大きな違いなんですね。別にその旅してですね、苦しむ人、あるいは神のために働くために旅をするのでは全然ない。ほとんどの旅をする人っていうのは会社の仕事か一種の遊び、観光、娯楽、趣味という程度です。ですから、特に砂漠の地帯では途中で立ち寄った家でですね、水とか食べ物がもし出してもらうんだらそのまま死んでしまうというぐらいです。生きるか死ぬかという分かれ目になるですね。この旅人をどのようにもてなすか、まあ、そういうことで昔は非常にこの旅人を大切にするということは聖書にもあちこちと書いてあるわけです。今とは全然こう違うわけですね。遊び半分のものを別に大事にしなくてはどっといても構わんということになりますが、それとは全然状況が違うわけです。だから今の状態でこの聖書を読むとまるで分からないということはたくさんあるわけですね。それでもですね、この人たちはですね、納得しなかったんです。二人の女の人を差し出すといつもそれでも納得しないでですね、今度はそのロトに向かってきたと。その二人の先にお前を治り物してやるということでですね、まさに塔を破って入ろうとしたというんですね。そういうふうにして、もう絶体絶命という時にその不思議なですね、二人の客が、手を伸ばしてロトを引き入れて戸を閉めたと。これもとても丁寧に書いてありますね、詳しく。こういうふうに思いもしなかった、予想もしなかった不思議な力を持ってですね、引っ張り込んで、そしてその怒り狂ったような男たち、乱暴狼藉をするような悪い男たちをのけてですね、引っ張り込んで、そしていつの間に用意してやったか、目をくらますような何かをパッと前だったんです。そうしてですね、そういう荒れ狂った、混乱した男たちを撃退したんです。 そして、さらにその二人の 客がですね、これは神の使いだったんですね。天使、神の使いだったわけですが、すぐに逃げなさいと言うてくれたわけです。これは他の町の人は何もこういうことなかったのに、ただロトの家の家族に対してだけこのように特別に言ってくれたわけです。それはこの町を滅ぼすために来た神の使いだったというわけです。けれどもですね、ロトがそのようにすぐに行ったけれども、次の授業になりますよね。さあ、早く逃げるんだと。主がこの町を滅ぼされるんと言ったけど、向こうたちは冗談。こんなこと冗談嘘だと。これも誰でもそうですよね。今まで何もそういうふうに滅びやいうことが何もなかったのにですね。今も滅びるからすぐに家とか財産、いろいろなものを捨てて逃げなさいと言われても、誰だってそれはこれ冗談と思うわけです。ここで、まあ、言おうとされていることはですね、神様の本当の働きっていうのは人間にはいつも嘘、冗談、笑い話みたいに見えるということなんですね。そのことは、ちょっと対照的なことですが、17章の17を前に思い出すと思うんですね。17章の17を見てもですね、少し前のところです。16から見たら、17章の16から17のところですね。アブラハムはもう年が寄っていた。奥さんももうとてもじゃないけど子供を産めない状態になって、それなのに神様が男の子をあげようとと言ったら、アブラハムはですね、笑って密かに、いやこんなことは冗談やと、嘘だと。アブラハムのような信仰を持ってですね、遥かな砂漠をですね、1000キロも1500、2000キロも超えてきたような、そういう信仰のある人でもですね、神様の大きな技の前にはですね、とても信じない、嘘だと、冗談だと思うって言うんですね。このように大きな恵みにしても大きな裁きにしても、両方ともですね、神様がなする本当の技っていうのは、人間は嘘、笑い話に見える、冗談に見えるということなんです。これはいつもそうなんですね。十字架ということでキリストが死んだらですね、万人の心の一番奥の汚れ、罪というものが、それが贖われると信じただけで許されること、これほとんどの今日本人、これは冗談でしょうと。そんなことで昔の人が一人死んでしまったからって、一体どうして全ての人間の罪、心の中のものが贖われたり清められたりしますかと。そんな冗談をやめてくださいっていう気持ちがほとんどの人なんですね。そしてこの前、日曜日にやりましたように、それが3日目にですね、蘇ったと。これまたさらに冗談でしょと、嘘でしょと。そんな3日目に蘇るはずがないと。いうふうに、神様の最大の技、これは十字架でもあり、また復活でもあった。両方こういうふうにですね、ほとんどの、特に日本人の場合は、ここと同じように、笑ったり、あ、これは冗談だと思って相手にしないということなんですね。これ、アブラハムのような人でもそうだったということから、私たちもうっかりしたらですね、知らず知らずのうちに神様の大きな技に信頼しないでですね、そうしてこのように笑って済ましてしまうということがあるという、そういう警告をここで、知らされるわけですね。そしてそれにもかかわらず、見つかりたちはロトを席立て、さらにですね、こういうふうに言ったんですね。向こうたちは冗談で相手しやった。あなたの妻と二人の娘を連れて行きなさいと。と言って、親族の者たちに言っても相手にしなかったんだけれども、この見つかりたちは今度はロトの一番身近な家族、奥さんと娘、その家族をわざわざですね、言うてくれたんですね。それなのに16を見たら、 ロトはためらっていたと。目の前でですね、この二人の密会の不思議な力、それだけ荒れ狂った男たちをですね、撃退するような不思議な力を持って来たものであるのに、それでも従おうとしなかったのです。けども、さらにですね、主が憐れんでくださって、手を取ってですね、帰りますね、町の外に連れ出すようにしたと。で、わざわざ町の外れまで連れ出して、さらにまた、命がけて逃げなさい。後ろを見てはいけません。定位置にどこにも留まらない。山へ逃げなさい。とってもここに丁寧にですね、言うであるのがわかりますね。この二人のですね、密会の描写は特別に丁寧に詳しく書いてある。さっき言った実説から。手を伸ばして家の中に引き入れて戸を閉めて、単にですね、助けてやったと、追い払ったときになる。そこの情景がありありと目に浮かんでくるような書き方で書いてあります。そして、せき立てて、さらにまた手を取って、町外れ行った。繰り返しですね、丁寧に丁寧に、もうこれでもかこれでもかというぐらいに、その導きをしてくださったということです。それにもかかわらず、18節で分かりますように、こんなにはっきりと死をできませんとか言ってしまった。できないことを神様が言うはずはないわけですよね。神様はいつも不可能なことを言われたりはしない。できないと思っても神様どうかその行く力をくださいと言ったらくれるのに、死はできませんと。そしてその神様の慈しみにすがってですね、山まで行けないとかあって、途中で死んでしまうでしょうとか、勝手にそういうのも。死んでしまうようなことを神様言うはずはない。助けてあげるっていうんですね。で、近くの町に行かせてください。神様の大きな憐れみを人間の考えで小さく小さくしてしまっておる姿がよくわかります。けれども、それでもですね、神様は、何ということを言うなよと。さっさと行けと言われないで、それでもお前の願いを聞き入れてあげようと。そしてその町、小さな町だけは例外として滅ぼさないと言われたんですね。これもちょっと驚くべきなことですね。そしてやっとその小さな町に着いた時にですね、硫黄の火、これはずっと昔ですね、大昔に何か火山性のものであったかもしれないと言われてるんですね。市内の山も、火と煙があったというふうに書いてます。で、実際に市内の山行って、私が実際に確認したところでは、花崗岩のですね、市内山という2800万の大部分が花崗岩でできているわけです。一部を持って帰ったわけなんですけども、こちらの花崗岩とちょっと違いますけども、はっきりそれは素人見てみても、すぐにわかる花崗岩なんですね。花崗岩というのは火山性のものなわけなんですけども、まあ、そういうことで何かこういうことを神様が起こされたというわけです。そして全部ですね、それに滅ぼされてしまったとですね。ここで非常にこれも対照的ですね。全くずっと神様が見守っていても長い間前から悔い改めをしない人たちは一変に全部滅ぼされてしまったと。このように非常に厳しい裁きとですね、非常に細やかな、いわば配慮、愛と導きというのが同時にここに書かれているんです。でもここのところほとんどの人が外も心から滅ぼされた。そればかり思ってしまって面白かったとか、なんかそういう程度で思ってしまうんですね。実はその対象ですね、そういう裁きの厳しいただ中にも神様はですね、このように非常に細やかな愛を注がれるんだと。旧約聖書っていつもそういうところありますね。旧約聖書厳しいなんて一言は決して言えないわけなんです。そしてそのようなロトに対する特別な細やかさは一体どうしてなのかっていうことは、今日の読んだ最後のところにも書いてある。それはアブラハムの祈り、取りなしの祈りのおかげだったということです。そのぐらいここではですね、アブラハムの取りなしの 祈りというものが非常に力あったと。ロトのようなですね、神様に対して心から祈ったりなんかしない。神様の憐れみですらもこのように勝手に必要できません。やめてくださいというような人で、あってもこのようにまで特別に配慮される。そういうことで、いかに私たちがですね、鳥なしの祈りを真剣にすることが他者に及ぶかということが非常にここでは鮮やかに示されておりますね。でそして、もう一つのそういう神様のキリストの側面が26節に、これは非常によく知られた、これ本当に意外な驚くべきことだからですね。ロトの妻は後ろを振り向いたから潮の柱になってしまったという。これはこんなことありそうもないことだと、なんか古代のですね、神話的なものだと思って面白いなと思う人もいるかもしれませんが、このこともですね、実は今の私たちに非常に深い意味を持っているわけですね。これはこのソドモとゴモラを振り返りたいっていうのはですね、単に燃えてる裁きを見たいとかいう、そういう表面的なこととは違うわけなんです。単にそれだけだとこういうふうに滅ぼされてしまう。潮の柱になって死んでしまった。ということは違うわけですね。これは、ソドム、ゴモラ、そういう罪の内容に引っ張られると。どうしてもそれに未練執着があると、立つことができなかったということであります。後ろを振り返るっていうのは様々な意味があるわけですね。私たちも絶えずこれはあるわけです。それは大きな罪を犯したとき、失敗をしたとき、非常に悪い言葉言うてしまって誰かを傷つけてしまった。そのためにたった一言とか、あるいは怠慢、少しなすべきことを怠ったために修復できないような人間関係になってしまったということは、これは大なり小なりこれ誰でもあるんですね。あの時あのちょっとしたことをしといたらよかったとか、一言あの時に言ったらよかった、それを言わなかったからと面倒なもんだ。それでいくらも声返しても治らないってこともあります。でもその治らない自分の罪、いつもそれを見て後ろばっかり振り返っておったら、このように潮の柱になるということなんですね。固まってしまって心の大事なものが死んでしまうというわけ。そういうですね、私たちはいつもこの罪を犯してしまうというところがありますが、それをずっと見続けるのか、あるいはお酒とか飲んで忘れようとして、悪い遊びなんかして忘れようとするのか、それとも別の方策を取るのか。でもいくら一番簡単なのがお酒を飲んで忘れることですから、だから人類はお酒をたくさん愛好してきた。過去のこと、失敗や嫌なこと、一時的に忘れることができるわけですね、確かに。でも、お酒の酔いが覚まったら、またもっと迫ってくるわけです。で、自分の過去の生き方が悪かったというふうなことをどなり紛らわしてみても見てもですね、だんだんだんだん迫ってきてしまうわけですね。嫌はなく後ろを見られない。そういうふうに、その、ここでソドモとゴモラっていう罪深いですね、この世の様々な欲望とか間違ったことを象徴しているわけです。そういうソドモ・ゴモラ的なものをいつも見たり、そこの失敗を見たりしよったら、確かにこうなるわけですね。だから誰でも経験ができることです。あるいは自分の罪でなくても、他人が自分の大事なものを壊したとかですね、宝を壊したとか、あれ特に特別な場合では自分の大切な子供をですね、事故で死なされた。そういうようなことで相手がとても憎い。これも、まあ、自然な感情では当然ですよね。どんなに憎んでも殺してやりたいぐらいだと公然と言ったりする人もおるわけです。もう殺したからとって消えないはずですね。心の傷はなくならないはずです。そういう時にその自分の愛する子供のことばっかり死んでしまった過去、あるいはその悪い人のことばっかり思い起こしていても、やっぱりこのように潮の柱になってしまうということです。そういうような、人間の深いですね、心の本性というものがあるわけですね。ですから、このように、後ろ、外もゴムラ的な良くない汚れたものを見ないで、どこを見たらいいのか。それで、イエス・キリスト様が使わされたというわけですね。旧約聖書から、私を仰ぎ見なさいと。そうすれば、あなた方に救いは来ると言ってですね、 後ろとか汚れたものとか罪とかをずっと見つめるんじゃなくて、それと全然反対の神を仰ぎなさいと。ただそれだけで私たちの一番病んだ心の病気の部分が癒されていくと言われたわけですね。で、そしてそれをさらに完全にするためにイエス・キリスト様が十字架にかかって死んでくださったと。だから十字架を仰うということが一番のですね、私たちが潮の柱になってしまわない、そういう道ということになったんですね。で、さらにこの前のインスタで見ましたように、復活して今も生きているイエス・キリスト様を見つめる。十字架を仰ぎ、生きているイエス・キリスト様を見つめる。そういうことだけが私たちがですね、だんだんと潮の柱になっていかない道だと。そうしないならば、どんなにですね、若い時に勉強ができようが、会社の経営者トップであろうが、だんだんだんだんとその魂の一番奥のところが潮の柱のようになっていく。本当に清いものとかですね、真実なものに対して感動できなくなっていく。まさにそれが奥の奥が潮の柱になっていく。会社の経営なんかでは上手にやっておっても、一番奥がそういうふうに死んでしまうということですね。まあ、そういうことで、ここのところはですね、現在の私たちに対して非常にメッセージがあるということが分かるわけです。昔のおとぎ話のように、どっかが将来日が降ってきて焼けたんだと、そういう程度で思ってた大きな間違いだということが分かるんですね。聖書というのはいつもそういうことなんです。旧約聖書というものはですね、昔のことなんか書いてあってですね、あんまりもグロテスクなことが書いてある、信じがたいを書いてあるから、というふうに敬遠する人もよくあるわけですね。この聖書って本当に不思議なものですね。新約聖書の方にずっとつながっていってるわけです。ロトの妻が潮の柱になるだけじゃなくて、現代でもたくさんの人たちがまさにこう潮の柱になっていってるわけですね。でこれは特に老人になると一層それがはっきり出てくると。だから老人ホームとか一部の長期療養所なんか行ったらですね、たくさんの老人の人たちが希望も何にも喜びもない。いわば生きている影のようになって、じっとテレビとかを見て、本当に沈んだ表情で生きておるということに出くわしてしまうわけですね。まあ、そういうことですので、私たちもこのように一緒の話にならないようにする道をしっかりと見つめるということがここで問われておるというわけですね。それで、その次、27節。この記事は、ここのところで非常にこう、実にですね、巧みにっていうか、深い配慮を持って書かれていますが、アブラハムは、次の朝早く起きて、一番に起きて、そして、すでに主と対面して必死で祈った、取りなしを祈った場所を行ったと言います。それはどこかというと、16節のところです。ソドムを見下ろすところ。18章のですね、18章の16節、その人たち、これは御使いですね、そこを立ってソドムを見下ろすところまで来た。そしてここでですね、アブラハムは大きな国民になり、世界のすべての国民は祝福に入るとか言われて、そしたら20節でソドムとゴモラの罪は非常に大きいと言って、そしてそれからこの前の1ヶ月前に言いましたように、アブラハムが一生懸命ですね、取り直しをしたわけですね。24節のように、ただ50人でも正しい者がいたら町を許してくれないのですかと。もし30人いるなら、10人いるならどうですかと。と言って、このソドムを見下ろす小高いところでですね、神様と対面してですね、必死になって祈ったわけですね。そこのところで今日の20、今日の元に戻りますと、朝すぐに一番に起きて、そこの場所へ行ってみたわけです。そこが、神様と出会った祈りの場。まずその祈りの場へ行ったというわけですね。そうしたらですね、ソドムとゴモラ定時一帯がですね、 滅びてしまって煙がすかに立ち上っていたと、もう全くですね、違った状況になってしまう。神様の大いなる裁きを目の当たりにしたということなんです。でここでアブラハムが何を感じたのか思ったのかは一言も書いてない。これは小説だったらいろいろ書くとですよね、びっくりしたとかどうこうなったとかあるとこなんとかなんとかとか、そこで一言も書かない。ただ朝早く起きて死と対面した場合行ったと、祈りの場合行ったと、まあ、そういうふうにして、この非常に大きなアブラハムも驚き悲しみまた恐れがあったということが分かりますよね。町全体が一晩にして亡くなったわけですから、そういうですね、神様の大いなるその感情っていうものはとても書けないということもあって、ここにアブラハムの気持ちは一言もあえて書いてないわけです。そしてこの区切りの29節にですね、この29節の一文がこの19章全体をたった数行に凝縮させたものだとも言われているんですね。確かにそういうことですね。ですね。29節の3行が全てを凝縮させた。なぜかというと、そのロトの住んでいた定地の町々は神に背き続けて悔い改めもしなければ、必ずこのようにある時に、誰も予想しない時に家は突然滅ぼされてしまう。これイエス様言われたんですね。みんなが予想もしない時に突然人の子は来るのだ。ということ言われたわけです。ノアもそうだったと。ノアの大洪水もそうだった。誰も予想しない時に来たと。そういう神様の大いなる力ということがここにあるんですね。今のどうも特に日本人の場合は神様を全然恐れようとしない。みんな裁きなんかあるはずがないっていうのは 99% まで思ってるということなわけですが、そういうふうなこと本当に恐るべきことなんですね、本当。神様はそういう大きな滅ぼされる力を持っていると。それとともにですね、そういう神様に心から恐れを持って付き従おうというものを必ず心に留めてくださる。そしてさらにはですね、その本人だけでなくて、その祈りの相手をも心に留めてくださるということです。アブラハムを心に留め、ロトをも救い出された。これはロト自身の信仰が良かったからではないわけです。ひとえにアブラハムの取りなしの祈りのせいだったというわけ。そのように、この世というものは非常に罪深いものであって、様々な誘惑があって、私たちも引っ張り込まれそうなんですけども、その都度私たちが立ち返ってですね、神様に美食を言い、神様に祈る、憐れんでくださって祈る、そしてまた他の人に関しても祈り、祈りを続けることによって、私たち自身も、また祈る相手に対しても神様がここにあり、細やかな道を差し伸べてくださるということが、まあ、期待できるというわけ。そういう神様のいわば愛情深いですね、憐れみ深い見てというものを書くために、さっきのようにわざわざこう細かく書いてあったというんですね。こういうふうに、この罪、サタン的なものに対する裁きというものと、憐れみというものが裏表のように書いてあるというところが、まあ、聖書の大きな特徴でもある。そしてその2つとも、現代の人、私もかつてはそうですが、両方ともしない。神様はそんな細かな配慮があるはずがないと。もう運命だと。偶然だと。裁きなんてあるはずがないじゃない。両方とも信じないというのが特徴になっていますが、聖書はまさにその両方、はっきりとこんなに古い時代から、ね、昔からそれを一貫して、いろんな形で説いているということがわかります。そしてこの最後の文が29節で終わっていますが、この30節からこのところは非常に驚くべきのべきようなことが書いてあるということですね。その後ロトの運命はどうなったのか。ソアルを出て二人の娘と山の上に住んだと。ホラーナに二人の娘住んだと。 こうにして結局山の中に行くんだったら、初めから神様が言われたとおり山へ行ったらよかったわけですね。そして姉もですね、父親もこのまま家族3人とも滅んで死んでしまうと。もう誰もおらないから、父親とですね、子供を一緒になって作ろうとかいうふうな、こういうことを考えた。そしてこのような非常に間違った手段で、強引に子供を作ったということが書いてあってですね。そしてこれが37節に、モアブとアンモンという、モアブとアンモン人の祖先、先祖になっていた。そして本当の神様からいわば出されるものとなっていた。真の神様の大きな愛の御手から外れてしまった。それを知らないもの。偶像を拝む、滅びていくためになっていったと。こういうふうに、これは18節のところからずっと線が含んでるんですね。せっかく神様が命を助けてあがると、行くべき場所もですね、山へ行きなさいと手を取ってそこから引っ張り出してくれた、そこまでしてくれてるのに、それを断ったし、そのようにしたからこういうふうになっていったんですね。滅び行く方向へとですね、一時は助けられたのにこのようになった。ですぐにこの時に悔い改めて自分の罪を許してくださいと言えば、このように滅びいく方向へ行かなかったわけなんでしょうけれども、こういうふうになったんですね。すぐに神様が言われた通り、山へ行って、そして、祈ったら、神様はアブラハムも年が酔って、子供も赤ちゃんも産めないものでも、神様の大きな力で子供を与えたんだから、こんな間違った手段で子供を作れることしないでですね、神様に祈ったら、適切な方法で与えてくれただろうということは予想できるわけですね。まあ、こういうふうにして大きな恵みを受けたものもですね、その人が拒んでしまうと、そこからまた外れていく。これはユダもそうだったんですね。大きな恵みの中に十二弟子入れてもらったのに、拒んでしてとうとう振り切ってしまって外れていったという例もあります。まあ、そういうふうにここのところはさまざまな問題がここで書かれているんですが、一番重要なことはさっき言った29節に全てが尽くされておると、みんなこれに当てはまるというわけなんですね。神に背いた、待ち背き続けた悔い改めをしない者はついに滅ぼされていったが、神は神に従う者、聞こうとする者を御心に留め、祈った相手をも破滅の中から救い出されていくのだと。そして私たちも潮の柱にならない道ね、そしてまた他の人たちもならない道をすでにキリストによって示されているということです。で、このようにアブラハム自身も前にも学んだように失敗もしたり罪を犯しましたが、悔い改めて神にいつも立ち返るとですね、その神の国に行く道を歩んでいくことができるけれども、ロトも無理にずっと引っ張って正しい道を行きなさいと言われたのに、自らだんだん道が逸れていってしまったということなんですね。遠く行くほど逸れていってしまったと、そういうふうになっている。ですから私たちもこの前にあったようにイエス様が道である、私は道であり真理であり命であると言ってくださっているので、そのイエス様にしっかり結びついておると、そうにぞっと将来またそれていかないで命の国へと連れて行ってくださるということが期待できます。はい、それでは今日のところは以上です。